秋、太宰治。本職の詩人ともなれば、いつどんな注文があるかわからないから、常に詩材の準備をしておくのである。秋についてという注文が来れば、よし来たと、あの部の引き出しを開いて、藍、青、赤、秋、いろいろのノートがあって、そのうちの秋の部のノートを選び出し、落ち着いてそのノートを調べるのである。トンボ透き通ると書いてある。秋になるとトンボも日弱く、肉体は死んで、精神だけがふらふら飛んでいる様子を指して言っている言葉らしい。トンボの体が秋の日差しに透き通って見える。秋は夏の焼け残りさと書いてある。照度である。夏はシャンデリア、秋は灯籠とも書いてある。コスモス無惨と書いてある。いつか郊外のお蕎麦屋でざる蕎麦待っている間に、食卓の上の古いグラフを開いてみて、その中に大震災の写真があった。一面の焼け野原、一抹の浴衣着た女が、たった一人疲れてしゃがんでいた。私は胸が焼き焦げるほどに、その惨めな女を恋した。恐ろしい情欲をさえ感じました。悲惨と情欲とは、裏腹のものらしい。息が止まるほどに苦しかった。彼野のコスモスに行き合うと、私は、それと同じ痛苦を感じます。秋の朝顔もコスモスと同じくらいに私を瞬時窒息させます。秋は夏と同時にやってくると書いてある。夏の中に秋がこっそり隠れて、もはや来ているのであるが、人は炎熱に騙されてそれを見破ることができぬ。耳を澄まして注意をしていると、夏になると同時に虫が鳴いているのだし、庭に気を配って見ていると、桔梗の花も、夏になるとすぐ咲いているのを発見するし、トンボだって、もともと夏の虫なんだし、柿も夏のうちにちゃんと実を結んでいるのだ。秋はずるい悪魔だ。夏のうちに全部、身支度を整えて、せせら笑ってしゃがんでいる。僕くらいの軽眼の詩人になると、それを見破ることができる。家の者が夏を喜び、海へ行こうか、山へ行こうかなど、はしゃいで行っているのを見ると、不憫に思う。もう秋が夏と一緒に忍び込んできているのに。秋は根強い癖者である。階段よろし、あんま、もしもし。招くすすき。あの裏にはきっと墓地があります。道問えば、女おしなり、枯れ野原。よく意味のわからぬことがいろいろ書いてある。何かのメモのつもりであろうが、僕自身にも書いた動機がよくわからぬ。窓外。庭の黒土をバサバサ這いずり回っている、醜き秋の蝶を見る。波外れてたくましきがゆえに、死なずありぬる。決して儚き体にはあらず、と書かれてある。これを書き込んだときは、私は大変苦しかった。いつ書き込んだか、私は決して忘れない。けれども今は言わない。捨てられた海と書かれてある。秋の海水浴場に行ってみたことがありますか。渚に破れた絵日傘が打ち寄せられ、陥落の後、日の丸の提灯も捨てられ、かんざし、紙くず、レコードの破片、牛乳の空き瓶。海は薄赤く濁って、 どたりどたりと波打っていた。尾形さんには子供さんがあったね。秋になると肌が乾いて懐かしいわね。飛行機は秋が一番いいのですよ。これもなんだか意味がよくわからぬが、秋の会話を盗み聞きしてそのまま書き留めておいたものらしい。またこんなのもある。芸術家はいつも弱者の友であったはずなのに、ちっとも秋に関係ない、そんな言葉まで書かれてあるが、あるいはこれも季節の思想といったようなわけのものかもしれない。その他、農家、絵本、秋と兵隊、秋の蚕、火事、煙、お寺、ごたごたいっぱい書かれてある。